この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。伝道者の書、三章十一節。野村春子原案、小川雅弘脚色。命をありがとう。第一話、大橋家。ごめんね、遅くなっちゃって。
いやはや高速道路が渋滞でさ。お、由美子、元気そうじゃないか。
お父さん、お母さん、ありがとう。お医者さんから大事を取って早めの入院をしましょうって連絡があったもんだから、急がせてごめんなさい。
大丈夫。あなたのお産の手伝い予定がちょっと早くなっただけだもの。
なーに、二人目のお産は楽だってみんな言ってるよ。お父さんちっとも心配なんかしてないぞ。ほらほら、由美子の大好きな裏山のみかん、たくさん持ってきたからな。
ありがとう。
後のことはじじばばに任せて。安心して行ってらっしゃい。
私は真由美ちゃんの保育園送迎係だ。あの子も3歳でお姉ちゃんか。寂しがらんようにうんと可愛がってやろうな。
父さん、目の中に入れて真由美を甘やかさないでよ。
あら、釘刺されちゃったわね、お父さん。入院グッズはこれだけ。忘れ物ない？
はい、前から準備してあるから大丈夫。
みかん入れたか？何か必要なものがあれば後で届けるからな。
手出しだわ。今日は早く帰ってって電話したの。悪い悪い。
どうもどうも、お父さん、お母さん、急なお願いですみません。本当に助かります。これから保育園で真由美を拾って病院へ行って3人で最後の晩餐をしてきます。
最後の？やだ。
だって今度は4人になるんだぜ。だから3人の食事は最後だよ。忙しくなるぞ。ゆっくり座って食事なんかできないって先輩が言ってたよ。
今夜は病院の最上階レストランで親子水入らずのディナーね。
ワインなんてダメだぞ。
そんなもの置いてないって。 A 定食とか B 定食とかよ。
ほら、保育園で真由美ちゃんが待ってるわよ。
あとのことはジジババにお任せあれ。
じゃあ、あとはお願いします。
行ってきます。
行ってらっしゃい。
おい、心臓が弱いのに二人目って、由美子は本当に大丈夫なのか？
大丈夫よ、あの子頑張り屋だから。
第二話、翌朝、大橋家。
お父さん、真由美ちゃん、ご飯ですよ。
はい。パパ、真由美、自分で着替えてパジャマも畳めたよ。じいじもね、真由美が起こしてあげたんだよ。
まあ、もうすっかりお姉さんね。
いやはや、 まゆみちゃんはしっかりしているよな。起こされちゃったよ。じいじはびっくりだ。
さあ、朝ごはんをしっかり食べて保育園に行きましょうね。
母さん、新聞。
じいじ、自分でできることは自分でするんでしょ。
ん？あ、そうか。あ、そうだよな。自分でできることは自分でと。
はい、大橋ですが。
大橋由美子さんのご家族でしょうか。
はい、そうですが。
桜病院産科部長の野村です。落ち着いて聞いてください。先ほど由美子さんの容態に変化がありまして、すぐに病院へいらしてください。
え、あの由美子は。
ご到着次第担当医から説明があります。では後ほど。
第3話、病院。
お父さん、お母さん、まゆみ、こっちこっち。
あ、パパだ。
どうも、僕もさっき病院に着いたんです。府長さんが産科病棟のカウンセリングルームに来てくださいって担当医から説明があるそうで。
由美子は？
まだ会ってません。説明を聞いてからだそうです。
私とお父さんはまゆみちゃんを売店に連れて行ってるから。
ええ、お願いします。
ああ、大橋さんですね。府長の野村です。お待ちしていました。こちらへどうぞ。
どうなんですか、由美子は。
担当医からお話しします。
由美子の意識はあるんでしょうか。僕と話せますか。
ここです。カウンセリングルーム2番へお入りください。どうぞ。
あの
先生、こちらが大橋由美子さんのご主人です。
わかった。ご主人、あの実は今朝から出血がひどくて輸血もして最善を尽くしていますが、心臓がだいぶ弱ってまして。
第4話、不思議な世界。
ここはどこかしら。私は生きてるの？
もちろんですよ、由美子さん。
誰かいるの？声が聞こえたけど。
はい、いますが、あなたからは見えません。私はあなたの守護天使です。大天使ミカエルから使わされて、あなたが生まれた時からあなたをお守りしています。今回もあなたの体がちょっと危なくなったので、助けるために大天使から使わされてきました。あなたは死んではいけないのです。理由はわかりますね。
ええ、赤ちゃんがいるから。
そうです。大事な体なんですよ。
あの、私と赤ちゃんは地上に戻れるのかしら。
はい、ちゃんと戻してあげますよ。とは言っても、ここは目に見える場所ではありません。まあ、わかりやすく言えば、天国の待合室のようなものです。地上の命が危うくなると、人の魂は一旦ここに移されるのです。最初にあなたがここに来たのは、3歳の時です。
覚えてないわ。
はい。3歳でしたからね。でもその時のことを見たいですか？
はい、見たいです。
では28年前を。
いやー、痛い。
痛みを和らげてあげてください。先生、この子の心臓に血管があっても夫婦二人で育てますから、痛みをなんとか。
お宅と病院とで連携してまいりましょう。ご両親は大変かと思いますが、力を合わせて。
先生、よろしくお願いします。
はい、手術ができるようになれば見違えるほど元気になります。将来学校に行くのも夢ではないですよ。それまでは病院生活が主になりますが、大丈夫ですね。
はい、構いません。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
そりゃあ大事な娘さんが心臓病だってことは理解しているつもりだよ。だけど君ね、こうしょっちゅう休まれたんじゃ仕事にならないよ。君は優秀な人材だし人柄もいい。しかしこれ以上君をかばうことは無理なんだ。こんなことは私だって言いたくないんだが。
すいません部長、長い間よくしていただいたのにご迷惑をおかけしてすみませんでした。静子、僕仕事を変えるよ。このままでは無理だ。会社には迷惑かけてばかりだし、由美子と過ごす時間もわずかだ。考えたけど、これからは実家の農園の仕事をさせてもらうよ。子供の時から親父の手伝いをしてきたからできるはずだ。
あなた本気？僕は長男だけど農園なんか継がないってサラリーマンになったのに。でもそれ聞いたらお父さんもきっと喜んでくださるわ。もちろん由美子もね。
これから由美子と過ごす時間が増える。でも収入は減るぞ。
由美子の治療費、入院費分は確保しなきゃね。でも農園の新鮮な作物を食べられるし、食費も助かるわ。
お父さん、私のために一流企業を辞めたのね。そんなこと父も母も誰も教えてくれなかったわ。でもそのおかげで私手術ができてすっかり良くなったのね。
そうです。それであなたの魂も地上に戻ったのです。
そうなんだ。でもここに来ると私のすべての記憶が残っている。私の知らなかったことまで見られるのね。
そうです。もっと見たいですか？
ええ、ぜひ。
ではこの際、あなたが二人の子供の母になるためになくてはならなかった正さんとの出来事を振り返ってみますか。ではまず10年前、あなたが不思議な男性と恋に落ちた時を。
お父さん、私たち結婚という約束ごとにとらわれないで、愛し合って信じ合って一緒に暮らすの。それのどこがいけないの？
親に挨拶にも来ない男に大事な娘を取られてたまるもんか。
これは私たち二人の問題よ。もう私は21歳、自分のことは自分で決める。見合い結婚で恋愛したことないお父さんお母さんにはわからないのよ。許してくれないのなら出て行きます。
由美子、待ちなさい。
由美子、頭を冷やせ。
そうだったわ。あのまま彼の家に飛び込んだ時はショックだった。厳しい現実を見せつけられたから。彼にはもう奥さんと子供もいたのよ。
ご両親はあなたを探し回ってやっと見つけると何も言わずに連れて帰った。
私すごく落ち込んで、もうこの世に存在したくないとずっと思ってた。なのにそんな状態から踏み出せなくて、うじうじしてる自分が嫌でたまらなかった。
あなたもつらかったね。それを見守るご両親もつらかった。
そうなの？私が帰ったというだけで安心して、 何にもなかったみたいに陽気に振る舞う両親が疎ましいと思ってたわ。
それは違う。あなたが寝静まってから不憫なあなたのことを思って泣き崩れるお母さんを、お父さんも涙を浮かべながら慰め励ましていたんですよ。
知らなかった。
次は5年前、忠さんのあなたへの思いをあなたが初めて知った夜のこと。仕事からの帰り道、あなたはやがて夫となる彼とたまたま一緒になった。二人は幼なじみだった。
今帰り？
あら、忠くん。
由美子はキャリアウーマンで結婚しないんだって本当？
そう、自分の意思でしないのよ私。
君は子供の頃はしょっちゅう病気して青い顔して本ばっかり読んでたけど、心臓の手術してからは随分変わったな。
ちょっと並んで歩かないでよ。ただの幼馴染なのに恋人と誤解されちゃうじゃないの。
誤解結構。元気そうになったから誤解ついでに結婚しない？
え？な、何を突然。
突然じゃないさ。僕は子供の時からずっと由美子と結婚すると決めてたんだ。
そんなこと一度だって言ったことなかったじゃない。からかったら承知しないわよ。
君の両親はいいって言ったんだよ、ずっと前にね。
何よそれ、本人より親が先？ありえない。
不倫男に騙されて由美子は家出した時、僕探すの手伝ったんだ。君のお父さん気が動転してたから、親父が僕に車運転させて後を追いかけた。でふらふら歩いてる君を見つけたんだ。
知ってたのね、あの時のこと。
まあね、相手の男を殴り倒すって言ったら、おじさんとおばさんにもういいから帰ってくれって追い返された。
見られたんだ私の惨めな姿を。
で今言わなきゃって覚悟を決めて、おじさんとおばさんに由美子さんを僕が幸せにしますって言ったら、驚いたことにあの子の心が落ち着くまで待ってやってくれるならって頭を下げられた。ご両親も密かにそう思ってたんだね。あれから何年待ったかな。そろそろいいかなと思ってさ。
そう、そうだったのね。あれからもう5年よ。ずいぶん待ってたのね。
いや、僕が7つの時からだからもう23年だ。長かったな。でもさ、僕が幸せにするからもういいよね。
いつも普通にそばにいた忠からそんな言葉を聞くなんてね、気がつかなかった。
これからもずっと普通にそばにいるよ。いいね。
うん、とても白馬の王子様には見えないけれど、いっか、この際。
やったー。
やめてよ、子供みたいに。
あの時、口ではそう言いながら、あなたは目に涙を浮かべていた。ただしの一途な真心が心に響いたんだね。本当に思ってくれる人には近すぎてなかなか気づけないものです。ほどなく二人は結婚して、あなたは妊娠した。だがひどい妊娠中毒症になって、あの時も死にかけた。
じゃあ私の魂はここに移されてたのね。あの時もうちの両親大騒ぎしちゃって、みっともないったらなかったわ。
子供なんて無理だよ。あんなに吐いて辛そうで、万が一のことがあったらどうする。医者だってリスクはあるとはっきり言ってるんだ。
それでも 由美子は産みたいのよ。女なら当然の気持ちよ。お医者様と相談しながら見守ってあげましょうよ。ね。
あなたはほとんど寝たきりで、ご両親が必死で支えた。
辛くて、苦しくて、周りのことまではわからなかった。お医者さんとこんな話もしたわ。
点滴ではなくて、食べ物から栄養を取るのが一番なんですがね。
食べるとすぐ気持ち悪くなる。何も食べられないんです、先生。
お腹の赤ちゃんのために食べるんですよ、お母さん。
お母さん、先生がそう呼んだので気がついたの。私、自分一人じゃない。お腹の子のために食べなきゃって思って戻しながら食べました。
よく頑張ったね。そして真由美ちゃんが生まれた。
はい、我ながら心臓疾患があるのによくここまでって皆さんにも褒められたわ。
さて、この二人目の命はあなたの頑張りだけで世の中に出られるのかな。
ええ、真由美の時と同じにまた頑張るわ。
ここから分娩室の様子が見えるでしょう。廊下でご両親と忠さんと真由美ちゃんが一生懸命に祈っています。見えますか。お医者さんと市長さんや看護師さんたちがあなたと赤ちゃんを生かそうと奮闘しているのが見えますか。
ええ、みんな真剣にキビキビと。あんなにたくさんの方たちが走り回ってくださってる。家族が一生懸命に祈っている。私とこの子の命のために。これも地上では意識を失ってて全く知らなかったわ。
あなただけじゃない。人はみんな生きている間はそのことに気がつかないのです。当たり前だと思ってね。ご両親は小さい頃は教会学校に通っていた。それがあなたや赤ちゃんの命が危ないと知って、この間忠さんや真由美ちゃんも誘って何十年ぶりかで教会に行ったのですよ。そして牧師さんに祈ってもらい、それ以来あのように昼も夜もお祈りしているのです。
そうなんだ。お願いです、私と赤ちゃんを戻してください。もしどちらかしか生きられないというのなら、どうぞこの子を。
わかりました。イエス様、神様に全権を任されていますから、あなたを地上に戻します。でも地上での現実の生活の中であなたに本当に語りかけてくださるのは神様です。どんな時もそのお方にお聞きなさい。そして何でも神様に話すんです。お祈りでね。
神様とお祈りでですか。わかりました。
ではお戻りなさい、地上の世界へ。感謝を忘れずにね。
第5話、再び病院。
大橋さん、おめでとうございます。男の子です。小さく生まれて大きく育て、坊やは保育器に入りますが大丈夫ですよ。
お父さん、お母さん、真由美、由美子は、ママは点滴と酸素マスクで本当によく頑張ったよ。今はまだ朦朧としていますが、ありがとう、ありがとうってずっとつぶやいてます。
そうか、ともかくよかったよ。なあ母さん。
本当に。ただしさん、いよいよ二人のパパですね。頑張ってください。
はい、お母さん。由美子がまた何かとお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いします。
はいはい、 私たちも良いじじばばになるよう頑張らなくちゃねえお父さん。
ああそれにしても由美子は誰にありがとうと言ってたんだ。
お医者様、不調さん、看護師さんたち、そして正さんにかしら。私たちも入ってたら嬉しいんだけど。
もちろんですよ。でも一番の感謝は死の淵からこの世に生まれてきてくれた小さな命に対してじゃないかな。
そうか、きっとそうだな。
そしてその命をくださったお方に対してよね。本当に命をありがとうございます、神様。